この頃の、まあ、世の中見てますと昔と全然違うことがいろいろ思い出すんですけどね。私は子供の自分はちょうど親父が珍しい商売、つまりは町工場をやってましたからね。その横に朝から晩まで座ってて、親父が仕事しもって独り言を言うたり例え話をしたり、あるいは浪曲を聴いたり講談聴いたり、それを横で一緒に聴いとったり、また親の例え話も散々朝から晩まで聞かされとった、そういう時代、そういう、まあ私の小学生自分の話はそうですよね。ところが今はサラリーマン全盛で、その町工場も少ないし、ちょっと私は特別の少年時代を過ごしたかなと思うんですけども、それにもましてまだまだもっと別の原因があって、あの親と子の話言うて聞かすこと、あの勝手に親が言うてたことを横で聞いて聞きにくいことはないと思うんですよね、今の時代見てますと。それが何か悪い方に出やせんかなと思いますよね。子と親との断絶というか、でまあ親の世界を覗き見持って大人になるのと、全然覗かずに突然大人になると、だから漫画を見とるから漫画が世界が大人の世界かなと思ったりして、子供、あの人間は殺されてもまた漫画の世界じゃ生き返るからな、そういう人が半分以上おると、今時の少年の中には殺しても生き返るもんや思ってるというふうなことをこの間雑誌で読みましたけども、まあ、そんなことはびっくりするんですが、まあ、何もかも親子の対話の不足とは思いませんけども、私らの過ごした時代と違いますので、その中の一つをちょっと話してみようと思います。私は少年時代は遊ぶ方がね、今の時代と違って遊ぶのが少なかった。駒回したり、べったんしたり、べいこ回りのやったりな。だから、将棋とか、碁は、小学生、碁を打つ人は少なかった。私らは、大阪ってのは特に碁打ちは少なかった。将棋指しが多かったね。将棋の方が流星やったけどね。で、ある時、夜になって、手の爪を爪切りで切ってると、夜爪切ったらいかんって母親は言うわけでね。夜爪切ったらいかん。まあ、夜、爪切るのは夜も昼もなかろうじゃないかと思ったんですが、どういうわけでっかと。どういう、お母さんどういうわけやって聞いたら、そんなこと聞かんかったらよろしいと。つまり、返事できないことは、返事してくれへんわけ、親でもな。あ、そうかいなと思ってたんですよ。こうしてね、それから何十年、十年も二十年も経って、だんだん私も将棋が面白くなって好きになって、将棋の雑誌とか新聞読んでますと、徳川家康が天下取った時に、将棋どころ五どころいうのを置いて家元に扶持を与えた、つまり大名並みの月給を渡したわけやな。つまり囲碁とか将棋を研究しなさいということや、家元に。で、年に一回将棋指しは家元を四家、家元があって、家元同士で対抗戦やって、時の名人決めると、勝ち抜き戦やるというようなことを将軍さんの前で晒した。毎年11月らしいんやね。11月の8日とかなんかあったと思うけどね。将軍さんが家元の将棋を目の前で見張るということでしたんですよね。ところが、それが、その 時の名人上手の将棋やから、それこそ半日どころか1日2日もかかるわけで、将棋さん同じ局1局をその2日もかけてやってもらったら、もう将棋さん退屈してしまうわけ。奥読んではんねんけど将棋さん読めないし、同じ局面を何時間も見てられへんわけね。退屈でくたびれると、その内容、あの考えてる内容も分かりにくいと。だからその寺社奉行の役宅でもっと早く指してきなさいと。その指した将棋をその将棋の日に将軍さんの前ではさらさらと早く並べろと。もう済んだ勝負を後でやると、そうしましょういうことになったわけですね。その寺社奉行の役宅で家元同士の対抗戦がまず行われて、それは3日も4日もかけて1局を指すわけ、1局の将棋をね。それをあの将軍さんの御前ではさーっと1時間ぐらいでやってしまおうというふうなしきたりに後日はなったんやけども、その将棋の家元の対局が寺社奉行の役宅で指してると、その時は重大な家元同士の対抗戦やからね。だからその、その仕事で将棋させてあるわけやから、片方が縁が大なるよ、当然収入大なるよ、大変やん、侍と一緒や。そのためにその対抗戦やってるその将棋指しの指してる時は親が死んでも帰られへんわけや。もちろん侍、あの将軍家の父のもとに将棋指し対抗戦やってるから、絶対帰すことを許してもらわない。だから将棋指しになったら親の死に目に会えんということは、それを言ってるわけやな。私があの常務の親にだいぶお世話になった。うちのあの工房でしばらくやってはったからな。あとは一人だけ、あの一人前に分かりはってんけど、でおっちゃんやから、おっちゃんなんで将棋指しは親の死に目に会えんって言うんですかって聞いたことある。まあそのおっちゃんは曰く、それはね、まあ将棋というものは面白いからな、最初だんだん面白くなってくる。面白ってやめられへんからな、親が死にかけてる言うて呼びに来てんのに、面白いから親に死に目に会いに行かんと将棋指す、そういう面白さがあるからと違うかってこう言うてはった。今で思い出すんだけどね、もう全然違うんよね。で今度は夜詰め切ったらどうだこうだ、親の死に目に会えん。昔の侍はあの夜詰めいうのあったわけですね。夜詰めと殿さんの屋敷を、例えば家来が100人おったら、それを順番 にあの2日とか1日交代で、夜の殿さん夜寝たはるし、その屋敷の周りを敵が攻め込んできたり、攻め込んできたら切り殺さんだな。夜詰めってその夜景に駆り出されるわけや、侍が。その夜詰めとその夜詰め切るの、このダジャレや、これはな。江戸時代にダジャレって徘徊がものすごく流行った年代なんやね。それをその、ダジャレがものすごく、シャレも言えんようなやつは、ちょっと粋なやつじゃないぞと。いうことになってた。文化的に劣ってるじゃないかということを、そういう時代やったから、その夜詰め切ることを夜詰めと引っ掛けて、ダジャレが流行ったんや。所要になったら、ということで、それが夜詰めの時はあかんぞということを言うてはったわけね。で、将棋指しも将棋指しになったら、親の死に目に会えん。夜詰め切ったら、詰め切ったら、親の死に目会えんというのは、そういうそのダイヤレと絡んでるわけね。その迷信ですわ、早い話が。うちの母親が私に言ってたのは、夜詰め切ったら、親の死に目に会えんと言うから、来たらあかんって怒られた。実は完全な迷信で、ダジャレが迷信になってしまった。というような、面白い話やね。 例え話も何もかも間違いもありましたけど、ダジャレの華やかな依頼で、まあ、それにつけてもその徳川家康のやつは大変なやつですわ。秀吉をの後豊臣家を滅ぼして天下取るんやけど、取った後に将棋どころを置いて碁どころを置いて研究させて、それに扶持を与えて、大名並みの扶持を与えて、でその文化が未だに続いてるわけやからね。あの家康は若い時に今川義元の人質になったらしいんですよね。でそこであの人質で敵の屋敷に養われてたわけ。もし家康の先祖が今川家に逆ろうたら子供殺すぞという人質にされてるわけ。命を預けられてる。その世界でその部下が教育係が偉かったと思いますね。つまり碁とか将棋を教えて、それをその昔の戦国時代の陣立てになぞらえて敵の陣地をどう攻めるか、将棋と碁を一つの教育手段に使って家康に教えたと思うんですね。それが家康の頭に残っとって、この陣立ては兵法の一つの勉強になるということで、自分が天下を取った時に将棋どころ碁どころを改めて扶持を与えて、何千石、一千石、二千石という扶持を与えて、それこそ名門のその旗本並みの地位を与えて研究させたわけよね。そういうふうに文化事業まで目が届いとる。単にその敵の首ばかり取るのが上手じゃなかったということだね。だから家康というのは非常にその幅の広い人やと思うね。文化事業まで自分の体験した教育を世の中のために生かそうとする。今日まで将棋とか碁を残したのは一番の功労者は家康であるということについては、囲碁将棋界はじめどなたもこれは否定できない。すごいその、つまり侍の棟梁やけども、勝ちにできた男やけども、そこにはもっとその幅の広さ、家康の幅の広さを将棋どころ碁どころ置いたことだけでも私はもう感じられると。そんなただ強いだけが家康じゃない、ずる賢いだけじゃない、文化継承者としての幅の広い大人物やったと思いますね。